今の首都機能の移転っていうですね、言葉は確かにこれ首都機能移転って言葉使いますよね。じゃあそこでいう機能の議論をしてるのかどうなのか。で、やっぱりまずちょっと僕はおかしいかなと思ってるのは、あるものを全部移すということを前提に考えるっていう、これは何て言うかな、他のいろんな目的がありますんでね、人を移転するって、人機能を移転するってのは単にその危機管理のためだけでやるわけではないから、他の理由も当然あるんだけども、もし危機管理とかリスクマネジメントっていう立場から見るとですね、物を移ったっていうところから始まるんじゃなくて、やっぱり非常に皮肉な言い方だけども、これを移すことによってリスクマネ危機管理ができたってことは実はそうじゃないかもしれない。つまりなぜかって言ったら、これ逆に2つ同時に置いたとしても、もしかしたら何かあった時にはこの2つで足りないかもしれない。つまりこれは20じゃなくて30、40にしないとダメかもしれないっていうのはありますよね。で、それと同じことであって、実はそれは1個でいいと、ある機能についてはある1個の機能でどこでもいいから、人さえいればその機能を果たせるって場合もあるだろうし、2つ仮に新しいところに、今自信のないところに行ったからといって、本当にこれが物理的に自信は大丈夫かもしれないけど、他で大丈夫ないかもしれない。でそうすると移したことによって、その機能が元々の機能っていうかな、その機能がここで果たせるかどうかっていう、その機能が本当に二重化してるのかどうなのかっていう議論をしていくと。つまり人がどういう状態になって、まあ、それは地震をきっかけでもいいんですけどね、首都圏の直下型地震を考えたときに、じゃあ政府なりなんだ、首都圏の機能、とりわけ政府なり国会なの機能っていう、その機能とファンクションというのは一体どうしてもすぐに回復しなきゃいけないやつと、1週間待ってもいいやつと、それからもしかしたら誰かに代替してもらえる機能があるかもしれないという、その機能論からまず入ることが必要なのか。で、その機能はじゃあ誰が果たすべきなのか、そのためのその機能を果たすためにはやっぱり物がなきゃいけない、建物がないとダメなのかとかですね、それは人がいないとダメなのか、それは100人のうち5人でできることかもしれないとかですね、それは通信がどうなのか、つまりこの首都圏移転の時の、それは首都圏で何か被害が起きた時に一体どういうファンクションがなくなって、そのファンクションを失うことによって誰がどんな被害を受けるのか、その被害の重大度はどんなものであってっていう、それを明確に見せた上で、じゃあこの機能はこういうことで作れるかもしれないとかですね、でこの機能はもしかしたらもう何もその固定的なものでなくたって、地方自治にですね、それは最初から委託しておいた方がいいじゃないかとか、という議論が出てくる。つまりソフトな議論から入ってハードが見えてくる。でそのプロセスをちゃんと見せているとですね、国民もある意味ではこれはなんでこんなことを考えているのかという議論に参加できるし、単純に街が移るということだけじゃないんだよということが、ね、見えてくる。